恵みをいただく御言葉はルツキの4章です。はじめにルツキの4章1節から6節までをお読みします。一方ボアズは門のところへ登っていて、そこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああもしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので彼らも座った。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女のルツをも買わなければなりません。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。7節8節も、昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類の人はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。アーメン。一言お祈りします。愛する私たちの主、私たちを買い戻してくださったイエス様、今日あなたのその買い戻すというご性質、あなたが私たちを買い取ってくださったというそのご性質、私たちの家を絶やさぬように私たちをこのようにして引き取ってくださり、すべての面倒を見て家が絶やさないようにあなたが計らってくださるその技を、これからつぶさに見ていきたいと思います。主よ、どうかこの語るしもべの唇を清め、あなたの身思いで満たし、あなたがこのここにいるあなたの愛された生徒たちに必要な命の御言葉を今日授けてください。このしもべを通りを聞くだとし、生徒たち一人一人の耳を清くし、あなたの命を豊かに伝え尽くすことができますように、イエスよ、また生徒たち一人一人の耳を清め、心を思いを耕し、あなたの命の御言葉を豊かに豊かに受け入れて、それを何十倍にもして増やす、何百倍にもして増やしていく、この生徒たち一同でありますように、イエスよ、どうか祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主 イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。前回のところでこのルツとボアズの結婚、それはひとたび主の御手に委ねられることとなりました。ルツやナオミの手を離れて、その手の届かぬ支配下に置かれることになりました。つまりその結婚は、第三者の判断次第、要するにこの、ボアズよりももっと近い、親類であるこの人のものとなりました。ナオミは、そのことに対してルツにですね、あなたはこのことがどう収まるか分かるまで、待っていなさい、静かにしておりなさい、落ち着いて信頼していなさい、そのことを、言いました。それが先週のメッセージですね。物事がはっきり分かるまで、主がどのように導いてくださるか分かるまで、またあの方がどのように動いてくださるか、あの方がどんな結果を持ってくるか、それを落ち着いて信頼して待っていなさい、そういうふうにナオミは言ったところが、まあ、先週までのところでした。そして、ナオミはさらに言うんですね。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうか、ね、あの人は今日そのことを決定します。あの方は動く、あの方は今日そのことで働いて全ての手続きを整えてくださる、だからあなたはそのことをしっかり待ち望んでおりなさい、信頼していなさい、言うんです。私たちもですね、このルツのようにただ主が動いてくださるのをじっと待つより他ない時が必ず人生の中であります。私たちは万能ではありません。しかし主は万能です。そしてルツがしたことのように、私たちにもですね、なすべき責任、やるべきことがあるんですね。ルツは何をしたか、ルツはまずイスラエルの民、イスラエルの神を主体求めて、自分たちのそれぞれそれまでの人生の在り方を捨てて、それまでの価値観を捨てて、イスラエルの神主により頼みにイスラエルの中に入ってきました。そして畑の中に、ね、信仰を持って飛び込みました。そして身を低くしてかがんで、自分のそのあらゆる高ぶり、あらゆるその傲慢を取り除いて、低く身を低くして恵みの落ち穂を拾いました。そしてそこはですね、図らずもこのボアズの畑だったんですね。これは全てを整えてくださったのは主です。信仰を持って飛び込んだそのルツ、その彼女の信仰の行いに主がですね、全ての算段を整えて、そこを図らずも、たまたまですね、ボアズの畑へと導いてくださいました。ルツはさらにですね、このナオミ、信仰の先輩ですね、信仰の先輩の言った言葉をそのまま、ちょっとぐらいは、って思うようなところあったかもしれないんですが、でもそれをとどめて、あなたのおっしゃる通りにいたしましょうと、ルツは信仰の先輩の言う通り行い、身支度を整え、身を洗い清め、油を塗り、晴れ着をまとって、このボアズのところに来ました。それでボアズのその、ところをまくって、そして彼のその衣の内側に入ってきました。このようにですね、したところボアズから、ね、褒められましたね。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは若い男たちの後を追うことをしなかった。要するに本当に買い戻す寿司の権利のあるべき私のところへ、 立法にかなった通りに私のところへ、若いところの男たちのところに行かずに私のところに来た、その真実は勝っていると褒められました。でそれでこのルツが、ね、行うことはここまでです。要するに従順し服従すること、そしてそれを実行することですね。そこまでルツがしたのであれば、あとはそのルツのためにですね、全ての算段を整えてくださる方があとは全部やってくださるんです。ボアズは早速、このルツのこの御心にかなった、御言葉にかなった、彼女のその願いを叶えるためにですね動き始めます。ボアズは早速ですね、正式な手続きを踏んでその結婚へと入るためにですね、まずその親類の人と会わなくてはなりません。ボアズは翌朝すぐにですねその人を見つけて、それで、町の門のところに座らせました。そして、さらにその町の長老10人を呼び寄せました。これは証人として、呼んだんですね。そして、この家の親類はですね、のその耳に、その自分がこれからなそうとすることといいますか、このナオミが自分の畑を売ろうとしているということで、それであなたがその真っ先に買い戻す権利があるお方だよ、だから、もしあなたが買うのでしたらそう言ってください、でそうでないのならば私が買いますと、ボアズは知らせるんですけども、すると果たしてこの親類はですね、私が買い戻しましょうと言うんですね。ですから、ある程度のその立法を守る力もまた、そのような信仰もある人のようです。しかしですね、ボアズがさらに、あなたがナオミの手からその畑を買うときには死んだ者の名をその相続地に起こすために死んだ者の妻であったモアブの女ルツも買わなければなりません、そういうふうに言うんですけども、それを彼が聞いたとき彼はそれで断りました。私はその土地を買い戻すことはできません、私自身の相続地を損なうことになるといけませんから。要するにですね、この買い戻しというこの行為、これは実はその買い戻す側、お金を払って畑を買う人にとってはメリットがあまりないんですね。これはもう一方的にその、自分の困った兄弟姉妹を救うための措置です。ですから買い戻すといってもですね、そのお金を払って得たその畑が自分のものになるというわけではないんです。その畑はその死んだ人のものとなり、そしてこの死んだ者の妻をめとること、まあ、ここではルツですけども、ルツをめとること、これもですねその人にとってメリットどころかデメリットの方が大きいんですね。下手をすると自分の、ね、自分に男の子が2人以上生まれなければ、1人しか生まれなかった場合は、この自分が買った土地は、丸々、そっちの人、まあ、要するにルツの側のものになってしまうんですね。立法には、こういうふうに書いてあります。新明記の25章なんですけども新明記の25章の5節から、兄弟が一緒に住んでいてそのうちの一人が死に彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさせなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。自分がその兄弟のために、 まあ、死んだその兄弟のためにその、兄弟の妻を自分がめとってですね、そしてその畑も買い戻して、ね、それで、その兄弟のための義務を果たさなくてはならない。でそれでもし彼女が初めに男の子を産む、その男の子は、その死んだ兄弟の名前を継がせる。ですからルツをめとった場合は、ルツの、その旦那さんだ亡き夫のマフロンという名前をその子供に継がせなければならない、というのが、まあ、この立法で定められているところです。そういうわけで、これを嫌がる人は、結構いるんですね。だからその嫌がる人に対しての措置が、まあ、7節以降に記されているんですけども、まあ、結構手厳しいことが記されております。まあ、そのことについてはまた後ほど見ていきたいんですけども、とにかくこの結婚ルツをめとるということ、これは買い戻す側にとってはメリットがないデメリットだらけのことだということ。ですからこの買い戻しのある権利のある親類の人は断ったわけですね。でそれで彼はどういうふうにしたか、それが7節以降のところに記されております。ルツ記の4章の7節から、昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類の人はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。ね、面白いですね。履物を脱いでそれでそれを相手に渡す、それが、この当時のイスラエルの、買い戻しや権利の譲渡をするためのその有効な、証明の手段でした。履物を渡す、履物、この靴といえば、まあ、足の裏で、まあ、その踏むそういう道具ですね。主はかつてアブラハムに、あなたがそのカナンの地を、もう東西南北縦横無尽に歩き回りなさい、そこをあなたの足の裏で踏むところをすべてあなたのものとしよう、そういうふうに主は約束してくださいました。またヨシアにもそのような約束をされましたね。ヨシアに対して、まあ、ヨシア記でこういうふうに主は命じておられます。ヨシア記の一章の1章3節からお読みしていきます。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大しくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。アメン。私たちがですね、主からあなたは恐れずに出て行きなさい、縦横無尽にその足で土地を踏み歩きなさい、そこはあなたのものとしているから、主はですねそのように語られる時があります。主のゴーサインが出される時、それは何としても行くべきなんですね。かつてこのヨシアの時代、ヨシアとカレブがまだ若かりし頃、カレブが踏み入った土地、そこはですねとても素晴らしい地だとヨシアもカレブも 本当に思いました。でも他の一緒に行った10人の者たち、彼らは同じ考えを持ちませんでした。確かにそこは誠に乳と蜜の流れる素晴らしい土地だと報告をしたんですが、でも恐れをおもいたんですね。その地は巨大なアナク人がいる。その地は城壁のある町々でとても力強い者たちだ。我々はイナゴで、あの者たちは巨人だとですね、そういうふうに自分たちを低く見積もったんです。神がその陣営の中にいるというように、主を信じる民であると豪語しているはずなのに、でも彼らは自分たちをイナゴ扱いして、その世の滅ぼされるべきものどもを巨人扱いして、昔の勇士たちの名残だと、まあ、そういうふうにですね、課題に敵を、我々が滅ぼすべきものをそのように課題に評価して、言い訳をして、それで民の気持ちをくじいたんですね。その者たちは約束の地を踏み行くことはできませんでした。約束の地を踏み行ったのはこのヨシュアとカレブでした。主がその足の裏で踏み行きなさい、ここがあなたに与えられた土地ですよ、あなたはこれを継ぎなさいと主が示された時は、何としても踏み行くべきなんです。このボアズより、ね、より近い親類の人、彼は自分の履物を脱いで、どうぞあなたがこの権利をお受け取りくださいと言って、ね、その履物をボアズに渡しました。そのエリメレクの二十歳、それは、ね、本来このボアズのもう一人の親類の、まあ、彼の手に入るべきものだったんですが、でも彼はその足の裏で踏み、その土地を踏むことを譲渡したんですね。この靴、それを渡すこと、これはですね、そのような、まあ、象徴的な意味があり、そしてそれがですね、この買い戻しの権利を譲渡するための正式なイスラエルの証明方法でした。この靴をですね、脱がすということ、これは結構な重い意味があるんです。先ほど申命記の25章を開きました。申命記25章の4節から6節までを先ほどお読みしたんですが、今度は7節以降をお読みしたいと思います。この7節以降にですね、そのもしその死んだ兄弟の名を継がせることを嫌がるとしたならば、まあ、その、ケースが記されております。申命記25章7節から、しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に椿して彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる、ね、彼の名前はですね、イスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれるんです。結構な屈辱ですね。靴、それはその土地を踏み歩く権利の象徴です。その靴が脱がされてしまうんです。兄弟のためにめとるべき女性を妻とするべき女性を妻としないのであれば、そのイスラエルの土地の中で靴でもってですね、踏み歩く権利が脱がされちゃうんですね。 かなりの恥辱です。実際ですね、このルツキね、この買い戻しの権利のある人っていう、私もメッセージする中でこの人の名前があればどんなにもっと楽にメッセージできるかと思うんですけども、名前がないんですね、記されていないんですよ。ルツキにはね、オルパっていうあの脇役の女性の名前さえ記されているにもかかわらず、このもっとオルパよりも頻繁に出てくるこの親類の人の名前出てこない、永遠の処罰から外されてしまうんです。もしこの時彼がルツをめとっていたならば、もっと名前が記されて、もっと、ね、栄光の家系が、後々変わっていたかもしれないんですけども、でもあいにく彼はその権利を譲渡してしまいました。まあ、もっともこの新明記の方のこの、ね、靴を脱がされて椿をかけられ、まあ、そこまでは、されなかったのは、それはボアズが代わりになって買い取ってくれたからですね。ボアズが代わりになって買い取らなくて、それも嫌だルツなんてめとらないって言ってたら、まあ、きっと彼もルツに椿かけられて、ね、靴脱がされていたんでしょうね。でも彼は自らその靴を脱いで相手に権利を譲渡しました。それがどれほどの、実は損失であったか、その時彼は知らなかったんですね。ボアズはとてつもない、その時、得をしましたね。なんでその損得がはっきりしているのか、そのキーポイントは御言葉に即した行動を取ったかどうか、ただそれだけですね。何が御言葉に即しているか、ね、この新明記25章に書かれてあることはボアズも知っておりました。ルツも知ってました。この親類も当然知っておりました、ね、足から靴を自ら脱ぐんですから知っていたはずです。御言葉に即していること、それはこの死んだ兄弟のために、名を残すために、その兄弟のために畑を買い取ってやって、そしてその女を自分の家に迎え入れる、それが御言葉に即していることですけども、でもそれに即していないとこのようにしてですね、靴が脱がされて、その素晴らしい良き地を踏み歩く権利が脱がされてしまう。主の御旨はこのように身寄りのない人、弱っている人、助けてやることですね。栄光の家系を受け継ぐ人というのは、この人のようになんか物質的な損失を考えたり、ね、あの畑、ね、自分のものにならないの、せっかく今まで稼いできたお金を、大金を払って得るお金がそんな風になっちゃうの、あんな外国人の女ルツを得とるなんか嫌だ、そういう風にですね、物質的な名誉、肉的なそういう損得感情を優先させてしまうとですね、この栄誉を受け継ぐことはできないんですね。主の御心は信仰によってその身寄りのない人を引き取ること、養うこと、そのようにして御言葉を実践する人を、主はですね、あらゆる良き産物を持って満たしてくださいます。その裏付けの御言葉はイザヤの58章にあります。イザヤ58章の6節から12節までのところをお読みしたいと思います。イザヤ書の58章の6節からです。私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、 主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくびきを除き後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き飢えた者に心を配り悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き上り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろう者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アーメン。皆さんは光、主の光に、ね、照らされて歩みたいでしょうか。皆さんは傷が速やかに癒されたいでしょうか。皆さんは主の栄光が皆さんの前に進み、皆さんのしんがりを守られる、そのような人になりたいですか。アメン。それでしたら主の好む断食をするべきです。虐げられた人たちを自由にし、くびきを砕くこと、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどくことです。そうするならば皆さんのはそのようになります。また皆さんが後ろ指さすこと、またつまらないおしゃべりを口から覗くのであれば、また飢えた人に心を配るのであれば、皆さんの光は闇の中に輝き上り、暗闇は真昼のようにされます。皆さんはその時、焼けつく土地でも皆さんは満たされて、骨は強くされ、潤された園のように、また水の枯れない源のような人生と、皆さんはそうやって潤っていきます。そして皆さんは、あの方は破れを作ろうものだ、あの方は昔の廃墟を立て直す、回復するものだという、そういう栄誉を受けるんですね。ボアズはまさしくそういう栄誉を受けました。ボアズは結局このルツを、ね、買い取るんですね。ボアズは高らかに、宣言します。ルツ記の4章の方に、4章の、9節からですね。そこでボアズは長老たちと全ての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメリクの全てのもの、それからキルヨンとマフロンの全てのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。アメン。ね、もう神と人との前で祝福されましたね。神と人との前から称賛を受けました。祝福されました。神と人とに祝福される結婚、それは正式な手続きを踏んだ結婚であり、また、その肉欲によらない、情欲によらない、主の御旨にかなったように、 正式に神と人に公にできるそういう間柄、そのような結婚がこのような祝福を得るということを、以前のメッセージで、示された通りです。このボアズがルツを買った出来事、それは皆さんと非常に関係がありますよ。皆さんもボアズのような方に買い戻されましたね。皆さんはイエス様に買い戻されました。皆さんは誠のボアズであるイエス様によって、皆さんの家を絶やさぬ責任のあるお方によって皆さんは守られました、買われました。罪から死から買い戻され、永遠の命を得ました。罪からの清めを得ました。神のこたる特権を皆さんは得ました。ボアズがルツを買ったこと、それはボアズにとってはメリットは感じられませんでした。このボアズより近い親類の人は、ね、断るほどです。デメリットしかないんです。ただ重荷にしかならないんですね。それと同じように皆さんを買い戻すようなものは世の中にはですね、完全に皆さんを買い戻すことができる方というのは世の何者もありません。確かに旦那さん、ね、素晴らしい旦那さんと結婚する女性はいるんですが、でもその旦那さんはやがて死にます。いくら愛情が強くてもその愛情が弱まってしまうこともあります。病に陥ることもあります。でも決して皆さんのことを離さず見捨てないお方、死もなく弱さもない、そのようなお方がイエス様であり、そのお方が皆さんをめとるんです。それがイエス・キリストを信じるということです。イエス様を信じるということ、それにはどれほどの、ね、皆さんにとってはメリットしかないものでしょうか。逆にイエス様にとってですね、皆さんを めとること、それはデメリットしかないんです。皆さんはね、弱くて罪があって、ね、重荷にしかならない、ね、時にギャーギャーワーワーわめく。モーセはイスラエルの人々を重荷だと言いましたけれども、主にとっても本当に重荷だと思います。私たちは本当に、まあ、自分自身を見るに主に重荷になってるなとつくづく感じることはあるんですけども、でもそれでもイエス様はなんと皆さんのことを買い取ってくださいました。皆さんを買い取ることには何のメリットもない、むしろデメリットしかない、それも究極のデメリットしかないんです。なぜならイエス様は皆さんを買い取る上で何を差し出したか、ね、命を差し出しました。命がけで、要するに皆さんの命とイエス様自身の命は交換されたんです。天の父なる神様の前でイエス様は皆さんのために命を投げ出しました。究極のデメリットです。それでも皆さんを買い戻した、それは主はそれほどまでに皆さんを愛しておられるからです。究極の愛、これほどの大きな愛はあるでしょうか、ね、友のために命を捨てる、それよりも大きな愛を人は持ち合わせておりません。しかし主はですね、皆さんがまだ敵対関係であった時にすでに皆さんのために降りてこられ、皆さんのために命を投げ出され、皆さんを愛されたんです。私たちはただこの主の大きな愛の前にただただひれ伏すのみです。ボアズはこのようにして神と人との祝福を得つつ正式にルツをめとりました。そして主はですね、このボアズとルツの家庭を本当に祝福してくださいました。13節以降をお読みします。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入った時、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。アメン。本当にナオミ報われましたね。ナオミのその前半の10年間は、主に従い通したのに、夫に従ったのに、でも報われない人生でした。でもナオミがその10年の間で生み出した信仰の娘ルツ、彼女は7人の息子にも勝る嫁として称賛されました。ね、息子が7人いるよりもその嫁1人の方がはるかに価値があるんです。そのような女性がいるんです。そのような娘、あるいは息子かもしれません。皆さんはそのようになることができます。どのようにしてか、このルツの技をすることによって、要するに信仰告白をして入ってきて、従順し服従して、また膝を低くし、心をへり下って落ちを拾い、信仰によって飛び込む、その信仰の実践のある娘、あるいは息子、それは七人の息子にもはるかに勝る宝になるんです。女たちはこの男の子が生まれたと言って、ね、本当に主を褒めたたえました。その子は七人の息子にも勝ると言って、でそれでそのナオミの友人の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名前をつけました、ね、近所の女たちが名前をつけて呼ぶんですね。でその子の名前をオベデと呼びます。まあ、本来、その申命記の25章によればですね、その子の名は、死んだルツの亡き夫のマフロンという名前に、まあ、なるはずなんですけども、でも近所の女たちはマフロンと呼びませんでした。オベデと呼びました。どういうことでしょうね、ヘブライ語の人の名前にはですね、それぞれ意味があります。ルツの亡き夫の名前、マフロンの名前はの意味は、それは病弱という意味、あるいは大きな欠点という意味があります、ちょっと嫌な名前ですね。皆さんの夫の名前が病弱だとか、大きな欠点とか、そういう旦那さんメトルの女性はちょっと嫌だと思うんですけども、とにかくルツのその亡き夫マフロンは大きな欠点、病弱のように死んでしまいました。そしてルツはその後誠の夫ボアズのところに行きました。ボアズという名前の意味は、彼に内住する力、要するに力が内住している男、そういう名前の意味ですね。ルツは大きな欠点のある夫に死なれて、そしてその代わり大きな力を内住する夫を得て、そして子供を産みました。そしてその子供はもはや以前の名前では呼ばれず、この名前オベデという名前、このオベデという名前の意味はしもべという意味です。しもべダビデ、オベデという名前はしもべ、まあ、ちょっと日本語の、語呂がよく合ってるんですけども、しもべダビデっていう言葉がよく後に語られるんですけども、このオベデ、彼は主のしもべ、主の奴隷、主の忠実なもの、使えるもの、そういう意味があります。 以前の欠点のある夫、それは死に、本当に素晴らしい力が内住されている夫にめとられる。これはくしくもですね、パウロもローマ人の手紙の書簡で、立法とまた誠の夫キリストをなぞらえて、そのことを言っております。ローマ人の手紙の7章を開きたいと思います。ローマ人の手紙の7章の2節から、1節からお読みしましょう。それとも兄弟たち、あなた方は立法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は立法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する立法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は立法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。アーメン。つまりここではですね、女が夫に結婚してということで例えられているんですけども、ここには2つの意味があります。まず夫、それはですね、自分の罪に対して古い文字に対して立法に対してそれに対して死んで、そして新しい夫イエス・キリストにつながれて、そして新しい実を結ぶものとされた、そういう意味があり、また古い私が死んだという意味もありますね。この1節から3節の死んだのは夫であり、それはイコール古い私です。そしてまた4節以降で死んだのは夫であり立法です。ですからこのルツがかつてマフロンと結婚した時、古い立法による文字によって結ばれた。しかしその古い夫には欠陥がありました。立法には欠陥があります。命を与えることができないという、致命的な欠陥があり弱いんです。しかしそれに対して死に、そして全く新しい夫がルツをめとりました。この全く新しい夫ボアズ、彼は力を内住するもの、そしてそれは命を生み出す力があり、またルツを真の意味で養い育て、そしてこのルツを通して生み出したオベデ、しもべを生み出すんです。もはや立法に逆らい同士のその古い人間に対しては死に、主に御霊によって使えることができる全く新しいしもべ、御霊によって生きるこのしもべが生まれる、そのような意味もこの結婚にはあるんですね。このルツの子オベで彼は成長してますますこの地で栄えていき、そしてオベデはエッサイオという名前の人を生み出し、そしてエッサイはあの偉大な王ダビデ王を生み出します。 ルツキの4章18節から。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。アメン。この家系はですね、このようにボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産み出す。そしてダビデは後々にイエス・キリストを生み出す。イエス・キリストは皆さんを生み出しました。そして皆さんは栄光の家系に連なり、ますます主のしもべたちを生んでいくんです。霊的に伝道してイエス様にある命をますます増え広がらせていくのが皆さんの役割です。オベデはエッサイを生み、エッサイはダビデを生み、ダビデはイエス・キリストを生み、イエス様は皆さんを生み出しました。ですから皆さんも命を生み出すべきです。もはや古い凡事によらず、古い世に嫁ぐことなく、もはやそれは死に明け渡して新しい世とイエス・キリストに嫁ぎ、そしてイエス・キリストと共に霊的な新しい命たちを生み出すべきです。もちろん若い男女の皆さんにはぜひ御心にかなった結婚をして、実際に多くの命たちを生み出してクリスチャンホームを築き上げてください。そして何より優れたのは霊的な命を生み出すこと。どうか皆さんもこの栄光の家系に連なったものとして、たくさんのしもべたちを生み出して、そしてますますキリスト者として栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、今の言葉に従順し服従し、またこれから皆さん自身が栄光の家系に連なったものとして命を生んでいくことができるように、今祈りの時としたいと思います。していきますように。また何より優れているのは、肉的な命も優れておりますが、霊的な永遠の命を数多く生み出していきますように。どうか力ある働きをこの地上において成し、そして 栄光の家系としてさらに多くの命たちを生んでいくこの男女でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りした後祝祷いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づきを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。